そんな人。
はい、ではな、そんな一途第23回スタートしたいと思います。今日お届けするのは雨宮でございますと言いたいんですが、一人喋りは無理なんで、また前回同様ですね、そんなプロジェクトの竹内先生にお越しいただきたいと思いますので、竹内さん、
どうも。
どうも、
僕だよ、竹内だよ。
好きっすねそれ。いや、まあまあまあまあ、ね、あのね、
はい、
あの前回同様ちょっとよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、まずですね、メールが一通届いておりまして、
はい、
前回ですね、 iPad の批判ってわけじゃないですけどね、あの、うん、竹内さんいろいろ言ってたじゃないですか。
うん、
iPad いらないよね。
iPad いらない、いらない、もう iPad はもう必要ないんじゃないかな。もうブームも去ったしね。
まだ去ってないと思うんだけどな。
もう iPad ブームはもうまだ、もう2が出てもね、みんな買わないんじゃないかな。
いや、わかんないですよ。ね、まあ、ね、どんなのが出てくるかわかんない
ですからね。わかんない、僕言い過ぎた、ごめんごめん。
はい、
で、どんなメールが来てるんだい。
そう、そのね、竹内さんに対して、うん、いや iPad はいいよと。
あ、それはいるでしょうね、いっぱいね、
っていうメールが届いております。うん、はい、ラジオネームがですね、よくメールをいただくの69のジジイさんから、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、いただいておりまして、ちょっとですね、文章の方がだいぶ長いので、
あ、それだけ熱い思いを語っていただいてるわけですね。
あ、そうなんですよね。なので、ちょっと相当長いので、うん、まあ、軽く割愛というかまとめさせていただきたいんですけど、はい、
どんなものが来たんでしょうか。
まあ、あのラジオネームが69のジジイというラジオネームだけあって、69歳の方でですね、
あ、はい、
まあ、お年を召してる方なんですけど、うん、の、まあ、年を取った方に関しては、そのなんか最高の危機だと、
うん、
いうことを言ってまして、
うん、
まあ、簡単にまとめるとですね、まあ、YouTube とかですね、ああいう動画を、まあ、あの AirPlay を使って大型のテレビに映すとか、
うん、
要は画面が大きいんで、うん、動画を見るのがすごいいい、
はいはいはい、
なんか iPhone とかちっちゃいんで、うん、あれよりもっと大きい画面で綺麗に見れると、
うん、
で、やっぱ起動がやっぱり早い、まあ、パソコンいちいち立ち上げてうんぬんこうぬんするんじゃなくて、やっぱ一瞬で立ち上がる、まあ、立ち上がるというか、まあ、電源入ってるんでね、うん、すぐに見ることができると、うん、いうことを、まあ、いくつもこう言っておられるんですね、
うん、
で、うん、あまりそのね、老人の人たちは外出しないと、
うん、
で家の中で使うには、まあ、ちょっと重さは少し気になる部分はあるんですけど、いいよ。
あ、はい、いや、じゃあその方は基本的に家で使うと。
そうそうそうそう。
まあ、画面の大きいところがやっぱりいいんだよっていう話をされてるわけだ。
そうですね。
あ、はいはい。まあ、でもそうだと思います。あの iPad も決して誰が使っても全然役に立たないとか必要ないってわけではなくて、うん、あのもう一定の特定の目的で使う分にはすごい便利なの、多分。
あ、
このアプリを使いたいとか、例えば本当に映画を自分一人で見たいとか、
うん
うん、これでツイッターだけをやるとかっていうなんか目的が決まっていて、
うん、
それが iPad にぴったりはまる方はすごい便利だと思うんですよ。これあの初期の頃 iPad が本当に流行ってた頃、騒がれてた頃に、
うん、
iPad で新聞とか読むのに拡大できたりして、
いいですねって言ってました
もんね。年配の人はすごいいいっていう話あったじゃないですか。
ありました、
ね、まさにそういうことだと思うんですよ。
はいはいはいはい、
で、すごい、なんだろう、 iPad のいい使い方を知っているんだと思うんですよね。
あ、そうですよね、うん、
だ僕は、うん、iPad では、
うん、
ちょっと厳しいことが多いのよ。
なんかそこちょっと突っ込みたいような、突っ込みたくないような、うん、
いろいろね、
いろいろ。
やっぱりちょっと文章もがっつり打たなきゃいけない時もあるし、そうするとやっぱりちょっとタッチパッドよりはキーボード欲しかったりね、
うん
うん、画面の広さもやっぱりある程度必要だったりするんで、まあ、そうするとね、今のところ僕は MacBook Air が一番いいかなっていうね。
あ、
じゃあ使い方、本当に。
でもそれは まあ、竹内さんからすればもう次出てもまあ一緒ってことですよね。多分サイズは変わらないんです
よ、ね、もうね多分次買わない、買わない。
絶対ですか。
絶対買わない。
じゃああの竹内さんねあんま信用がないんですよ。そう言ってんでね買っちゃったとか言うんですよ。
いやいや絶対買わないから大丈夫大丈夫。次の iPad は多分買わないと思いますよ。
あの多分ですね、
iPad はこういうものなんだというのが理解できたし、それは自分の目的にはちょっといまいち合致しないなっていうのが分かったし、
うんうんうん、
まあ、それをデメリットの部分を補ってくれる MacBook Air が出たっていうね、
うんうん、
まあ、11インチだけどね。これね僕ね13インチがどうしてもあんまり、ね、好きになれなくてね。
やっぱ気持ち大きいっていう
の、あのね、なんだろうねこれね多分考え方いろいろね、13インチがいいっていうね、11インチはダメって言ってる人もいっぱいいるんで、周りにも、
はい、
まあ、本当に使い道使い方だと思うんだけど、
うんうんうん、
これね MacBook Air の13インチを買うんだったら MacBook Pro とかいっちゃっていいんじゃないかなって気がするんだよね。
あ、それはね僕も思います、
ね、
まあ、重さがうんぬんっていうねちょっと問題はずっしりくるかもしれないですけど、
う
ん、
エアーのいいところっていうのはコンパクトで軽いっていうところだと思う、
うん、そうそうそうそうそう
そうすると11インチが一番 MacBook Air の特性が一番出てる機種だと思うんですよ、うん、若干やっぱりほら、ね、解像度が低いとかってあるけど、そこはね十分この軽さと大きさで補ってる気がするんだよな。
え、でも13、あ、ごめんなさい、11インチでもいくつありましたっけ、うん、
解像度は 1366×768 ですよ、
うん、あ、わかりました、うん、ていうかそうだからあの普通の、うん、なんだろう17インチ19インチのモニターより確か横は全然でかいなとか確か思ってたんで、
うん、
記憶してたんで
縦はねそんなにね、
あ、まあ、縦はね
あの必要ないのよ、
ええ、
うん、横がある程度あれば、
うん、
十分、うん、僕は利用できるな、
あ、
問題ないな僕はね。でもねこれよりも何よりも、うん、今ね今日ね今日の話していい？
今日どうぞ。
あ、すみません、あのメールありがとうございました。
あ、はい、ありがとうございました。
言わずに次の話題行こうかと思うんです。今日ね今日ね、うん、僕のこの、iPhone の話をしていいですか？
はい、
僕今、
はい、
iPhone4 を使ってるんですね、
うんうん、
で、iPhone の 3GS を、うん、まあ、これ前に使ってて、
うん、
それはもう放ってあったのね、うん、置いてあったの、うん、で、今日ねある作戦を立てまして、
作戦
あの嫁さんに、
うん、
この僕の前に使ってた iPhone3GS を持たせることに成功しまして、
うん、お、あれね、それまた新しくソフト版でその契約してってことで、
あのね今までは普通のガラケーを使ってたんですよ。
お、はいはいはい、
でちょっとねバッテリーの持ちが悪くなってきたんで、まあ、新しいガラケーに機種変するか、まあ、僕のせっかく iPhone あるから5年すればっていう話をしてて、
うん、
iPhone に持っていくことに成功しました。
おお、
でこれが、なんで成功なのかと言いますとですね、
うん、
近々夏になると iPhone の新しいのが出るじゃないですか。
出ますね。
出ますよね。その時に僕の今使ってる iPhone4 を嫁さんに譲ろうかなと、
うん、あ、それで、まあ、自分は新しい方、
そう、僕
は
iPhone5。
それはな、別にだって新しいガラケーでもなんか問題なかったんじゃないですか。
違う、別に新しいガラケーを買ってしまうと2年縛りがあるじゃないですか、
うん、
ね、iPhone 使わしとけばとりあえず iPhone になれる、
うん、
iPhone の素晴らしさが分かる。
あ、そういうことか。
2年縛りがないから、うん、夏の頃に嫁さんに新しい iPhone を買わせるわけです。機種変させるわけですよ。
はいはいはいはいはいはい、
で本体を交換する。
あ、もう
分かる分かる分かります、
分かる。
リスナーさん分かりますか、これ大丈夫ですか。
席打っといたみたいな感じですね。あ
の、
もうね、
正しい使い方ではないと思いますけどね、
うん、
嫁さん名義の iPhone を新しいのに機種変して、
うん、
僕の iPhone4 と嫁さんの、まあ、iPhone5 といった分かりやすいのが、
はい、
本体だけを交換して SIM だけを差し替えるっていうねことをやろうかなと。
あのうちの職場で全く同じことをやってる方がいらっしゃいます。
いるいる、やばい、みんなそうなのかな。
そう
ね、
ああでももうじゃあもうすぐ
iPhone は次をか、だからこれほら iPhone4 はまだ半年じゃないですか今時点で、うん、夏の頃でもまあ1年 ですよね、ちょうどね、でまだ丸々1年あるわけですよ、でこれ機種変するわけにいかないじゃないですか。
そこはね、別にお金かかってもっていうところじゃないですか。
いや僕ねちょっとね厳しいんで、それは何万ちょっと払うの厳しいんで。
ああそうなんですか。
まあうまいことやろうかなと。
ああ
またちょっとね、その夏になったらその辺話に来ますんで。
あ、わかりました。じゃあお待ちしておる。まあまあ多分僕もその時ね一緒に多分持ってるかと思うんでね。
あ iPhone5 を、
iPhone5 を、
そのために、ね、iPhone 4を飛ばしたんですもんね、アメミヤさんはね。
そう
買わずにね。
です、
はい、
じゃあ、 ね、その iPad のな、まあ、ごメール、まあ、もうめあごめごメール
ごメールってなんだよ。もうアメリたまにね敬語がおかしいんだよね。なんか、ね、自分のことに敬語使ってみたり、ね、たまにするんだよな、アメミヤさんね。
ごめんなさい、日本語がちょっとね苦手なので。
そうね、まだね日本に来て間もないですからね。
そうそうそうそうそう、
本当かよ。
ね、メールもらって今 iPhone5 の、お話が若干出ましたが、先日おとといですかね、とうとう新 MacBook Pro が発表されましてね。
はいはいはい、
発表、発表じゃないですね、もう発売されましたね。
ほぼ同時に発売でしたよね。
うん
うん、
それの情報をちょっとね、やっぱホットなんで申し上げようかと。
言ってみましょう。
はい。で、ですね、今回の MacBook Pro、何がどう、刷新されたか、一応ですね、大きく変わったところが4つ、まあ3つですかね。
はい。
3つございまして、まずは、CPU、まあ脳みそですよね。これが、まあ、その細かい数字を言ってもね、よくわからない方もいらっしゃいますと思いますので、簡単に申し上げると、現行の MacBook Pro よりですね、2倍全てが速くなりましたと。
お、
一応ですね、どこかの誰かがよくわかんないですけど、ベンチマークと言われるその速化のなんですかね、性能を数値化して、まあ、比べる、あれをね、する方がいらっしゃるんですけど、それで、ベンチマークをですねちょっと調べてみ、たところ、今までの現行の、まあ、僕がほら、持ってる MacBook Pro1 世代前ですね、もうね。
あ、アメリカさん何持ってるんでしたっけ。
だから MacBook Pro
の何でしたっけ、 CPU、
だから15インチのあの i7 のね。
ああね、あすごいいいやつね。
だからそこ別に言わなくてもいいんじゃない。
でそれとそれと
でそれと比べても、もうほぼ全てが倍違う数字が出てきてるんですよ。
要は同等品でってことか。
そう、同等品でも、
ね、15インチの一番上の機種と比べてってこと。
ね、ね、もっと言っちゃうと、僕15インチの一番上の持ってるんですけど、今回のその13インチの一番下、
はいはいはいはい、
まあ、MacBook Pro の中でも一番下のやつ、
Core i5 ってやつだね、
です、と比べてもほぼ倍違うんですよ。
アメミヤさんの Core i7 と今回出た Core i5 の一番、まあ、今回出たやつの中では一番低いやつとベンチマークで比べても倍早いと、新しい
倍早い。
おお、そうなんだ。それはなんでそんなに差が出るの。
ですね、インテルがですね、去年の末ですかね、発表したその新しいね、まあ、CPU とか脳みそのそのチップセットみたいなものをね、まあもう早々にもう乗っけてきたと、でまあそこでちょっと問題があったんですけど、それを修正されたもう、ちゃんとしたものをもう Mac さんが第1番ということで、まあ、乗っけてきまして、1番って言っちゃっていいんですかね、多分ね、
サンデーブリッジってやつでしょ。
そうです、CPU だけでなく、まあ、GPU と言われるその、まあ、グラフィック系のね、あれも統合された、まあ 新シリーズって言っていいんですかね、これはね、CPU を積んできて、でさらに、もう一個言っちゃうとね、まあそのまあ、今現行の MacBook Pro より倍って言いましたけど、Mac の中だと最高峰の Mac Pro あるじゃないですか。
はいはい、
あれも超えてるんですよ。Mac Pro のですね、
要はでっかい、
そうそうそうそう、
でっかい巨体のやつだ。
はい、
はいはいはい、
Mac Pro のですね、うん、もう 3.2GHz 級のあの8コア乗っかってる、うん、結構いいお値段するやつ、
うん、
よりも性能が高い
んです。そんなに早いの？
そんなに、まあ、数字的ですけどね。
サンデーさんはそんなに早いの？
そんなに、今のところそのベンチマークというかね、うん、数字的にはすごいですっていうことになってます。
まあ、まあ、若干そのほらベンチマーク の, そのソフトによっては若干の数値の違いは出るんでしょうけども、
そうそうそうそう、
同じ条件のもと同じそのソフトで測ったら倍ぐらい下がる。
そう、もう倍近く、
あ、もうカタログ通りの下がってたと。
そうです、そうそうそうそうです。
お、そういうのがもうやってる人いるんだ。はい、ね、
そうなので、うん、これはね、何気にちょっと僕今の現行のね、
あれアミネさん買ったの去年の
11月です ね,
ね。
いやだからまだ新しいじゃないですか、
うんうん、11月ですよね。
そう、3ヶ月ぐらいで、3ヶ月経ってないんで、
3ヶ月経ってないんだ、
うん、これ下取りしたらいけないかなってちょっと考えてるんですけど。
いやもう今下取り価格も安くなっちゃうでしょ、これ出ちゃったら。
そうかな、ちょっと一回調べてみようかな、ちょっと考えてるんですけど。
いや、このほらサンデーブリッジってニュースとか見るといろいろほら問題出てて、一回出荷が止まったり、
そう止まって、そう、
はい、回収されたりしてたじゃないですか、うん、でこれを要は今回出たのは当然その修正された版が出てるわけですよね。
そうです
ね、買ってるわけですよね。でこんだけアップルが揃えた、修正されたものを揃えた、うん、っていうのがすごいよね。
すごいですね。
それを僕はびっくりした。ほら他のメーカー、例えば富士通とか、うん、他のメーカーはなかなか揃えられないでいる状況じゃないですか、いまだに。
そうです、そう、いまだに揃えられませんね。
その中でアップルはバッチリ揃えて出荷このタイミングでできたっていうのは、
そう、
すごいなって思うんだよね。
まあ、あの初号機として、まあ、Mac ならではの一番初めは不具合があるんじゃないかっていう懸念は若干なきにしもあらずですけど。
初期出荷現在ね、まあ、
うん、
あ、まあでもいいね、
相当早いと。でさらに値段がね、うん、安くなってるんですよ。
ああ、そう
そう、
あ、なんか雨宮さん、
え、
残念だね。
じゃあね、そこは言わなくていいっす、もう、う
ん、なんかねちょっとね、アミゲさんの、ね、言葉の、ね、端々からちょっと悔しさがにじみ出てるよね。
いや本当にだって値段は安くなってるし、
うん、あのこれ今ね、うん、リスナーの皆さんね、多分ね、アミゲさんね、このニュースね、多分そんな意図で言いたくないんだと思うんだ。あの口にするのもちょっと嫌な感じぐらいだと思う。
そこはね、うん、否めないですよ本当はね。だって本当ね、倍近く何早くなって、うん、でいや、あのね、まあ、他にもちょっと ありましてね、
うん、
まあ、そのハイスペックになってるじゃないですか、
うん、
でさらに、
うん、
値段がね、だいたい平均的にね、2-3万はみんな安くなっちゃってかな。
ああ、
ちょっと言い過ぎかな、でも1-2万は安くなってるのかな。
ああ、そう、
うん、
あらららら、
まあほら、あの BTO つってね、なんかいろいろ追加したら、まあそんな変わらない値段になったりとかもしますけど、うん、でさらに、うん、あの何がいいってね、バッテリーがね、えらい伸びてるんですよ。
ああ、持ちが良くなってると。
持ちが。もう13インチ15インチ17インチ全部通して、うん、一応7時間。
ああそうなん、今までどれぐらいだったんですか、アメミヤさんが持ってるやつは。
実際の数、その公表されてる数値が何、5時間とかじゃなかったかな。
ああ、そう、
ちょっと覚えてないんですけど、でも実際使うと、
うん、
ね、持って3時間とか。
まあでもそのもんでしょうね、5時間っていうカタログスペックであれば、まあ、3時間ぐらいでしょうね、
うん、確かに3時間そう持つか持たないかぐらいなんですよ、思いっきりフルでずっと使ってると。
それはあれなのか、その新しいチップセットとかが、
うん、そう、あまり電力を抑えてくれてる、
抑えてくれてる、
うん、
ああね、アミネさん買い替えたらどうかな。
そうだからちょっと下取りちょっと調べてみようかなと思って。
でもこれ噂だと新しい MacBook Pro は MacBook Air ぐらいの 薄さになってくるとか、
あ、それはなかったですね。で軽さも変わってないっていうか、重いままっていうか、
まあ、そんなに今までと、うん、だからガタイはほとんど変わってないんだよね、見た目はね。
変わってない、見た目全然変わってないです
ね。
うん、一時期は何でしたっけ、あの携帯 の、 あのレアメタルでしたっけ、
うん、
レアメタル調のが出るとかね、なんかいろいろ言われてたんですけどね、
うん、ね、でなんかほら、なんかコネクター1個なんか新しいのついたじゃないですか。
そう、まあ、見た目は全く一緒なんですけど、それがあの新しい、何企画って言うんですか、あれ一応愛用企画、サンダーボルト、
サンダーボルト、
はい、ちょっとかっこいい名前なのかな、
うんうん、かっこいいね。なんかあのほら写真を見ると、あの本当に稲妻のマークなんで、
そうそうそう、サンダーボルト、
ね、サンダーボルト、うん、これがすごいんでしょ、なんかよくない、こっからあの要はモニターに対しての出力もできたりする、ね、
モニター、
うん、モニター出力、
ああのいや、何ですか、その、あ、まあ、同じ穴からって意味ですけどね、
うん、そうそうそうそう、うん、
要は、これサンダーボルトのその配線っていうかね、
うん、
これを介してこれでつなぐと転送まず速度が異常なほど速い、
うん
うん、数字的には10ギガ、
あ、
まあ、10ギガと言っててね、ピンとこない方がいらっしゃるかもしれないですけど、今あるほとんどの USB、
うん、
USB 2.0、
うん、
あれが40、あ、いや、すみません、480メガなんで、まあ、500メガ、
うん、
なんで何倍ですか、200倍、
うん、
の速さですね。
これあのほらそろそろ 3.0 USB の今 3.0 って出てるじゃないですか、
うん、はい、
これを載せてくるんじゃないかなって話もあったのが、
そうそうそう、
それは載せずに、
載せずにそれ以上のものを
2.0 のままにして、 USB は 2.0 のままにして、うん、その代わりサンダーボルトを載せてきたと。
そう、USB 3.0 が一応、数字的には5ギガなんで、それの倍。
あ、ね、なんだろうね、うん、それはどうなの。でもこれは周辺機器が揃ってくるのにもうちょっと時間かかるんだろうね。
うんとね、かかるかななんて思ってはいるんですけど、
うん、
これ もともとほらこれ、インテルの方とね、
うん、
協力してる部分あるんですけど、うん、そのインテル自体がもう今年早々にでもなんか他の、まあ、メーカーさんとか、
うん、
ああいうところにも載せるみたいな行動に出てますんで、
うん、USB はなくなることはないよね。
なくなることはないんでしょうけど、まあ、サンダーボルト対応の多分ハード機器は結構出てくると思いますよ、うん、なんでもだってこのほら、変換アダプター、
うん、
返して他のファイアワイヤーとかイーサネットとかね、まあ、USB などにも全部くっつくんで、このサンダーボルトが。
そうなんだ。
そう、
はあ、そう、あ、そうなんだ、
うん、
じゃあもう、じゃあもうこれ、じゃあ USB はもういらなくなるの、どうなの
これが広まっちゃったらもう USB 結構いらないんじゃないですか、はっきり言って。あのケーブルで多分ほら片方がサンダーボルト片方が USB みたいなのがたくさんこう出てきてね、
うん、
で多分全部これでいっちゃうのかな。まあ
いいね、
ほらこれを載せるのにね、まあ、そのメーカー側としてほらお金がかかるどうのこうのちょっとよく分かんないんでね、
うん、
どれぐらいの速さで広まるかは分かんないですけど、うん、
まあでも僕は多分いらないな
それはMacBook Pro がいらないってこと？
MacBook Pro はいらないし、このサンダーボルトも別に、まあ、とりあえず今載せてきてるのは、ほら長い目で見ればいいと思うんだけど、
うん、
まあ使わないでしょ。多分この今回のこの機種はが現役でいる間は使わずに終わる人がほとんどなんじゃないかな。
あ、それはねそうだと思いますね。うん、あともだもう2つ3つ先じゃないですか、ね。結構広まるまでに。
だよね。でこれ。うん、今回から継続的に載せてくるって標準的に載せてくるのは大事だけど、
うん、
今後というか今回のこれが、まあ、使っても2年とか、
うん、
この間に多分使わないでしょきっと、ほとんど、
うーん、かどうですかね。実際僕だってこれ乗っかってたら、
うん、
あ、乗っかってて例えばそのサンダーボルト対応のハードディスク、
うん、
なんてものが出たら多分そこを両方揃えちゃいますよね。
揃えるタイプなんだ。そうか。でも高いでしょ。
うん、まあお値段 どれぐらいいくかもちょっとまだ予想できないですけど ね。だって転送速度半端じゃないですよ。1秒間にだいたい 1.25ギガ、
うん、
だから、現行のまあ DVD、
うん、
DVD1 枚分の容量がだいたい3秒で転送ですからね。
それはハードディスクのスピードは追っついてくるの？それは相手がハードディスクではなくて、例えばほら SSD の、
多分 SSD 相手でしょうね。
だよね、だよね、無理だよね。だからもう論理的なことで全部片付かないんだよ、雨宮くん。
数字だけ見るとほら夢あるじゃないですか、ね、結構。
じゃあとりあえず今回の MacBook Pro に関しては、
うん、
雨宮さんは買い替えると。
いや、それは断言できない。
多分あの近いうちにね、あのヤフーオークションで雨宮さんの MacBook Pro がね出品されてると思いますんでね、見かけた方はぜひ値段を釣り上げていただ
き、これちょっと真面目な話なんですけど、な、うん、まあ、オークションの方が高く売れるんですかね。
オークションのオークション、僕ね、ヤフーオークションっていうのは基本買うところではなくて売るところだと思ってるのね。例えばほら、あのレア物でもう 今やもうオークションでしか買えないようなものは、
うん、
僕ヤフーオークションでも買うんだけど、
うん、
あのまあ、普通のお店でも買える、通販でも買えるようなものってね、大体オークションの方が高いことの方が多いよね。
ああ、それはわかります。
でかつほら送料かかったり、
うん、
あとはあの振り込み手数料かかったりってなってくると、
うん
うん、まあ、ほとんど得するようなオークションってあんまりないと思うんだよね。で逆に言うと売る側としては高く売れるのよ。
ああ確かに、
意外と、
思
ったより高く売れるから、うんうん、そういった意味で売る場所としてはいいと思うんだよね、オークションって。
それは何、遠回しにやっぱ早く売ろうっていう、
早く売って、これ早く買わないとまたこれがね、あれだよ、後々になっちゃう、遅くなっちゃうとまた新しいの出んだから、また1年後にはどうせ
まあ、ちょっとそれはゆっくりちょっと考え、
あんまりほら Mac って Apple の商品って、あの、か、ね、値崩れしないじゃないですか。
ですね、
うん、だから出てすぐ買うのがベストだね、
うん、
いいなと思ったらすぐ買う。
そういう方もね、言ってる方もいらっしゃるんですけど、やっぱねほらお財布とご相談になりますんでいろいろとね。はい、
はい、じゃ あのまた雨宮さんがどうするか、今の MacBook Pro をどうするかというのね、また今後のそんな意図で報告随時していくということでよろしいですか。
わかりました、
はい、よろしくお願いします。楽しみにしてます
ね。あ、わかりました、はい、でもね、本当だってね、一個別に下のとかにしたってね、 i5 にしたって多分現行よりずっと早いんでね、
うん、
なんか悔しいよねリアルにちょっと
はい、
はい、あの MacBook Pro の情報はじゃあこんなもので、
はい、でね、はい、あのほら今日、収録が何日ですか。
今日がですね27です。
27日ですね。昨日26日は、はい、任天堂の、
はい、発売日ですね、
はい、3DS が発売されたということで、
はい、
どうですか、買いましたか。
買わないです僕ゲームそんな好きじゃないですもん
多分あのほら石井さんは、うん、まあ、今ねお休みしてますけども、
うん、
買ってると思うんですよ。
そう、確かあれだって予約を確かしたんじゃなかった
ですか。予約をしたというところまで、ね、言ってましたよね。
そうそうそう、
多分買ってると思うんですよ、うん、なのでそんな一途復帰後に一発目で 3DS のレビューが聞けるんではないかなと。
あ、そうですね、
うんうん、で、あの僕がね、その発売前に、うん、先週かな、1週間ぐらい前に、あの千葉市の、
うん、
千葉市のヨドバシカメラにね、
はいはいはい、
行ってきて、うん、3DS をちょっとデモ機があったんで、ちょっと見てきたんですよ、
はいはいはい、
で僕はそこの時点で、先週の時点で、うん、あ、3DS はねえなと、
どう
も僕は買わないなっていう決意をしたんですけど。
それは なんでっていうか、それを聞いちゃうとあんまりネタがバレちゃうからよくないのかな、
うん、あのね、
うん、
気持ち悪くなるね本当にあの確かにね、うん、3D には見える。でその 3D も、うん、あのほらよくそのなんだろう、ディズニーランドとかの アトラクションであるような、うん、飛び出してくるような 3D じゃないんだよね。
あ、何やっぱ奥側なん
ですか。奥行きのある 3D。
ああ、で、前じゃないんだ。
3D のこの液晶の横にスライドがあって、
うん、
スライドのボタンみたいなのがあって、スライドボタンっつうのかな、うん、スライドのあれがあって、
うん、
でそれをやるとこの奥行き加減が調整できるんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
うん、で一番低くするともう 2D と同じぐらいにもできる。
はいはいはい。
で自分の、目に一番合った、うん、遊びやすい奥行き加減にしてねっていうような調整はあるんだけど、
うん、
とにかく気持ち悪くなる。
へえ、まあ、そんなね、ほら気持ち悪くなるっていう意見はちょろちょろと聞いたことはあったんですけど、うん、
ほら
本当になるんですね、
うん、3D の映画も、
うん、
ね、見に行ったけど、
うん、
それよりも気持ち悪くなるね。裸眼で見るから多分余計なのかな、分かんないけど。で、あの2画面あるじゃないですか、上の画面と下の画面。
はいはいはいはい。
で下の画面は 3D じゃないんですよ、うん、上の画面だけが 3D なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうで、任天堂 3DS のゲーム、まあ任天堂 DS もそうだけど、うん、あの上の画面と下の画面をチラチラ見ながらのゲームがほとんどじゃないですか。
うん、ですね。
で上は 3D、 下は 2D ってなってると、
あ、
3D に目がやっと慣れて 2D、 2D に慣れて 3D っていうのを繰り返すから余計気持ち悪くなる。
あ、だからか、
うん、余計。
はいはいはいはい。
なのでない、これはない僕は買わない。
要はそれあれですね、竹内さんの三半規管は弱いっていうまとめなんですね。
僕多分ね、それはあると思う。僕はあの本当にね、あの小学校の時はね、あの一番前の補助席に座ってたタイプ
なんで。そうなんだ。あれ何気に結構羨ましいんですよね。
そう、
ま、でも前に座れるじゃないですか。
楽しくないよ、だって。
そうですか。
楽しくない、だって気持ち悪くなんだもん。
あ、
ね、あのクラスに女の子の好きな女の子でもいてみ好きな女の子の前で嫌、ね、でしょ
補助席って
、ね、ちょっとエチケット袋をね、こうやって常に持って真っ青な顔しているんだよ、嫌、うん、でしょ。
俺そういう、まあ俺ほら酔いっていうものを体験したことがないんで。
あ、そうなんだ、
うん、何乗っても酔ったことはないですね。
だから一回必ず 3DS を検討されてる方は一回、うん、多分これからね、あの近くのお店でもデモ機置いていくと思うんで。
そうですね、
一回絶対見てください。
あ、はい、うん、俺もちょっとあの近々ちょっとどんなもんかは
見た上でいけるぞって思ったら買ってください、
うん、え、それちょっとこれやっぱプレイしないとわからないですか。
うん、大体あのね、なんだろう、なんかゲームが動いてたよ僕行った時も。
あ、見るだけ。
うん、あの自分でできる
ですよね。
で何か3分間だから1分間で終わるみたいなやつが、デモのゲームが動いて
る。あ、でもそれ1分間って分かるもんすか。
分かんない。でもね、これしばらく使ってると慣れてくるとも言うんだけど。
ああ、そっか、うん、いやでも逆に言うとこれやってるとどんどん気持ち悪くなるって人もいないんですか。
いや多分いろいろ様々だと思うんだよね。僕はない。
ねえ、なんか、まあ、ちっちゃい頃はよろしくないからやめてみたいな、
ね、6歳以下は、
うん、2D でみたいなね、
うん、やらないようにって任天堂も言ってるのはよく分かる。
ああ、そうなんだ、
うん、絶対一回確認した上で買ってください。いきなり買ってたらちょっと損しちゃうかもしれないです、
はい、うん、はい、あ、了解でございます。はい、じゃあこんなところで今日はね、終わりたいと。
いいお時間になってきましたね。
はい、なりましたんで、うん、終わりたいと思います。そんな一途ではですね、皆様からのご感想などのメールをお待ちしております。
はい、お願いします。
メールアドレスはですね、そんな一途アットマーク 0438.jp、 英語で sonnait アットマーク 0438.jp になりますので、メールの方どしどしお待ちしております。
はい、お願いします。
はい、で公式ツイッターがございまして、そんな2010、英語で sonnai 数字で2010になりますので、こちらでもね、まあ、あの絡んでいただいてご感想とかありましたら、あのお待ちしております。
はい、お願いします、はい、
で、ブログがございまして、ヤフー、グーグルなどの、 あの検索エンジンの方でですね、一番上にそんな一途と打っていただければ、一番上、うん、 違う検索エンジンでひらがなでそんな人と打っていただければ一番上に出てきますのでそちらから見てもらって、
新しい MacBook Pro が出てちょっと動揺してんじゃないかな思います。
大丈夫大丈夫
大丈夫大丈夫
うん、ありますんでそちらから見ていただいて、で、うちのですね、そのそんな一頭の中にですね、兄弟番組、今姉妹番組かなの、そんなことないっしょ、
はい、
っていう番組とですね、これがバラエティでいいんですよね。
一応ね、くくりとしてはコメディに一応、
あ、コメディか、
うん、
はい、の番組とですね、写真系の番組でそんなフォトないっしょっていう番組がございまして、こちら姉妹番組になってますので、そちらもリンク貼ってますんでね、そちらから見ていただいて聞いていただければと思います。はい、
はい、
で、そんなことないっしょの告知、
あ、はい、
ございますよね、
今週のそんなことないっしょはね、
はい、
多分そんな一途聞いてる方はね、皆さん気になってるんじゃないですかね、
うん、
Facebook です。
おお、始めたばっかの
おしゃべりを、
うん、うん、
しておりますので、ぜひ聞いていただければなと思っております。
結構 IT ネタなのに、
はい、
まあ
今僕が雨宮さんのちょっとした一言でちょっと困ってるのは聞いてもらえればわかります、
うん、はい、了解でございます、はい、と、それとですね、大事なね、これなんか告知しないって言ってた、
ね、うん、一応一応告知しようかなと思うんですけどね、まあ、今回前回は私ね、そんな一途ね、石井さんがお休みなんで出てますけども、うん、
はい、
普段そんな一途出させてもらえないんですよ、雨宮さんにおめくんなボケって言われるんで出させてもらえないんですよ、
うん、
で寂しいんで、私竹内とあとそんないメンバーの斉藤さんと、
はい、
あと吉安さん、
はい、
これ3人でですね、そんな人 R40 という番組を始めました。
はいはいはい、はい、
これはですね、昔のパソコンの話を3人でしようぜっていう、
うん、
そんな話です、はい、多分雨宮さんほど若い方が聞いても全く意味の分かんない話してると思います、
うん、今感想言っていいですか。
はい、あ、アメミヤさん感想聞いてくれたんですか。第00回だけ配信したんですよ。
そう、00回速攻聞きましたが、
うん、
はっきり言って、
うん、
何一つ分かんなかった本当に分かんなかった。何一つ、
いや、正しいと思いますよ、分かんなくていいと思います
もう、ね、本当そのほらパソコンの名前っていうんですか、名称なのかな、うん、あれは、うん、何一つ分かんなかったですね。
あ、そうですか。
だけど、
う
ん、雰囲気面白いですね。これね、うん、同じメンバーだからとか、
うん、
じゃなくて、
うん、
面白かった。
あ、本当ですか。
これは本当に面白かったんですけど、うん、言ってるその語句は何一つわからない
そうね、なんだ、世代としてはちょうどそうだな、NEC の、
うん、
PC98 シリーズが、
うん、
主流だった頃の世代、9801とか FM77 とか、
うん、
FM タウンズとか、
うん、もうそれがよくわからないんでね、
X1 とか X68000 とか、その辺今言った単語がわかるよっていう方はね、聞くとね多分面白いと思います
ちょっとわかりやすくちょっと質問したいんですけど、
はい、
それ、Windows で言うと、
うん、
OS どころがないんですか。
3.0 とか 3.1
もう無理、
もしくは Windows がまだ出てない、世に出てない頃、
ああ、 Mac しか出てない頃、
Mac しか出てないというか MS-DOS の頃。
ああ、そうかそうか、そういうことか。
そう、
あ、分かんない、俺 XP からのユーザーなんで、
の頃の、ユーザーが3人で、その頃からパソコンやってる3人がその頃の話をするという、最新情報一切出てきません
ね。昔話
をしようという番組で、
はい、
まあ、一応これは今のところ不定期配信で、やっておりますので、よかったら聞いてください。
はい、わかりました、もうそれ以上言いたいこともうございませんか。
そうだな、来週は多分出させてもらえないと思うんで、今のうちいろいろ言っとこうかな。何言おうかな今思い浮かばないからいいや。
はい、わかりました ね、あのこういうこと言っていてね、また来週になるとねどうもなんてね僕だよって出てくるんですよねはい、
はい、
ということで、終わりたいと思います。今週お届けいたしましたのは雨宮と
竹内がお送りいたしました。
はい、ありがとうございました、
そんなプロジェクトでは新規女性メンバーを募集しています。おしゃべりに興味のある方、私たちとダラダラおしゃべりしませんか。そんないアットマーク 0738.jp まで応募お待ちしてます。
むっさい男5人のそんないプロジェクトに花が欲しいんですよ。そんないと